まずそのどうやってあのスタッフの中にやっぱりその AI とかに関心を持ってたり知識がある人がいらっしゃってっていう感じでしょうか。
そうですね、やっぱり、うん、あのそういう人がメンバーにいてるっていうのがやっぱりすごくこの取り組みへの力とはなっていて、で、まあ、私はこれこういうことができたらなっていうのでどうかなみたいなところでこうアイデアとか話をして、いやそれやったらこうやってこうやからって言って、でこの間もこういうことができたらできるに違うみたいな感じで言って、で最初はなんかこういやそれはちょっと難しいみたいな、いやでもみたいな感じでこうずっと話してたら、あもしかしてこういう方法をやったらできるかもっていう、ちょっとこう突破口みたいなのが見えたんで、で、あ、じゃあちょっとその方向これからまだまだ全然あれなんですけど、まだこれからそっちの方向をやっていってみようかなとか、そんな話をしてるの楽しいですよね。
なんかめっちゃ楽しそうな顔されてますが、あ、じゃあ一方で技術があり、でもそれを何に使いたいのかっていうアイディアっていうか、やりたいことがあって初めてそのやりたいことに対して方法としてツールとして AI がどういう使い方の可能性があるのかっていう、そういうお話だったと思うんですけど、例えば今までしてきたことでこれできるかなって、その千賀さんが無茶ぶりをしたと、その無茶ぶりの例っていうか、あのできるかなできないかなと思ってたけどこういうことができましたっていうのは、例えばどんなことがありますか。
まだでもやってない、いやまだそこまで行ってないのでちょっとですけど、でも今までやってきたこととしては、その画像、まあアバターを、まあ、リュウタさんも作ってはると思うんですけど、アバターを、まあ、生成して、あとそのアバターの動きに合わせて、アバターがこうその後ろに、まあ、なんていうかな、こう人間がいて、例えばバーチャル鴨原さんの場合だと実際喋ってるのは鴨原さんになったり、
あそうなんだ、
っていうパターンの声を使ってみたいなことを最初はやってて、それから、うん、一番最初の頃はあれテキストでこう喋らせてたのかな、最初の頃はあれこう声でじゃなくてまずはテキストで喋らせてて、で、あのもう一人の別のキャスターと会話するみたいな、テキストで会話するっていうところから最初入ったと思います。でその後画像とか動画を作れるかみたいな、でその、動画が作れるあの生成 AI を活用して、まあ、どの程度の動画があの作成されるのかとか、あと、まあ、そういうのをやったりとか、それから東灘コミュニティメディアのなんかオープニングソングじゃないけど、
うん、
東灘コミュニティメディアのテーマソングを作ってもらおうとか、
へー
番組の中に載ってるんですけど、うん、
そんな
感じなんやみたいな感じなんですよ。あ、こういう風に入れたらこんな歌詞を作ってくれるのねみたいな。
それはこっちがリクエストしてこういうイメージでっていう、
東灘コミュニティメディアっていうのはこういうメディアネームみたいな感じはって入れて、こういうのを作ってくださいって言って、あのロンプトで入れてやったら、こんな歌ができたみたいな感じですね。それをやったのが去年の 9月か、去年確かこの回やったと思うんですけどね。
じゃあそれをこうリンクを貼っとけば、あの皆さんにも聞いてもらえるわけですね。
そうですね、
うん、番組の、
そうですね、
その私みたいにあんまり知らない人間って、例えばプロンプトって言われた時に何のことか分からへんなんですけど、プロンプト入れるっていう、リュウタさん、プロンプト入れるっていうのはどう説明したらいいですか。指示を入れるみたいなんですか、記号。
そうですね、生成 AI が、まあ、生成AI は生成 AI なので何かを作ってくれるんですけど、その時に、うん、まあ、どういうことをしてほしいかっていうことを まあ、あのユーザーの方、人間のユーザーの方から指示するのが、まあ、プロンプト、その指示がプロンプトですかね、うん、生成 AI が、まあ、あのこれまで の, その人間とコンピューターのインタラクションでと何が違うかっていうと、その全部自然言語っていうか、人間が喋る言葉、書く言葉でそのプロンプトを書いても理解してくれるっていうところではありますかね。今までももちろんあのコンピューターに何かしてもらうことっていうのは全然できたわけですけど、その時にはそのコンピューター用の操作をしないといけないとか、プログラミング言語を知らないといけないとか、そういうのがあったわけですけど、まあそうじゃなくていろいろやってくれるっていうところが、まあ一つ新しいところ、
うん、あ、じゃあ以前はその指示をしようとするときにそれなりの言語を学ばないといけなかったんですね。別の、例えば日本語で書くんじゃなくて、で例えば遥かな書っぽい遠く彼方をつなぐような、そんなこう遠大な曲を作ってくださいって、そんなこう入れてもあかんけど、それをあの別の形で記号として入れないといけなかったのが、今だとその指示の仕方がもっと幅が広くなってるっていう感じですか。
まあそれもそうですね。あと、まあその、あのプログラミングとか計算以外のことについては、まあはっきり言ってプログラミング言語を知っていても作ってもらうことはできなかったです。それはコンピューターの方が機械学習するようになって、いろいろなこうデータを蓄積してそこから生成できるようになったので、まあだから別にその自然言語で入力できるっていうか指示できることだけが新しいわけではないんですけれども、コンピューターに音を鳴らすさせるっていうのはもちろんできて、それもでも本当に昔々はコンピューターの言語で一個一個この音を出してください、この音階のラの音を出してくださいみたいなのを全部あの打ち込んで、コンピューターが理解する言語で打ち込んで音楽を作るしかなかったんですけど、まあ、それがだんだんこうあの、ディスクトップミュージックとか今言って、まあ、たあの流行りましたっていうか、今もまあ割とやる人多いですけど、そのもっともう楽譜みたいなのを画面に打ち込んでいけば、人間でも分かる形で打ち込んでいけばコンピューターが音楽を鳴らしてくれるとか、初音ミクみたいに歌を歌ってくれるみたいな、そういう時代になって、で、まあ、そこからさらにそのコンピューターの方であの機械学習とかを重ねてできることが増えたので、あのもうその音楽で言えば、その作る人の頭の中に音楽がなくても、
うん、
プロンプトで、音楽をなんか生成してくれるっていう、まあだからそのまあその自然言語でプロンプトが作れるっていうのは、まあ一つの面であって、もう一つはそのプロンプトを元に生成することができる、そのデータの蓄積ができたっていう、まあその組み合わせっていう感じかなとは思うんですが。
じゃあ利用者としてはあの何をしたい、それがどういうふうなプロセスを経て指示をすれば可能になるかっていう、その流れを一定程度理解できたら、そこでしたいことをあの適切なところ、このところにこう打ち込むっていうか、していけばある程度の形ができるようになってるんですね。変な言い方かもしれないけれど、でもその方法を東灘コミュニティメディアだとあのみんなで学んでいこう、そのやりながら伝えていこうっていう感じかな。
そうですね、
うん、
であのなんでそういうのをやろうかなって思うのは、そのちょうど何やろう、地域活動しているいろんな団体がありますよね。で、まあ、そういうところにこう、うん、まあ、定期的にこう会議とか参加したりとか、あとまあこう番組の中でこうイベント紹介しますみたいなんで情報をこうあの紹介してほしいっていう依頼があったりして、まあそういう人たちと喋ってた時に、なんか会議の中で自然に生成 AI についてなんかみんな知りたいですかみたいな話が出てきて、
うん、
そしたらそれについてなんかあの講座しましょうかとか、 そういう話がこうパッと出てくる。それ別に若い人とかではなくて、
うん、
まあ、それいろんな、ね、年齢の人たちが、のが結構いはる、そういう活動の場でそういうのが話、話題として出てきたり、それからこうイベントでこうなんか、なんていうかな、講演会するみたいなので、そのテーマをどうしようかっていろんな世代の人が集まって話し合ってたんだけど、なかなかいいこう題目っていうかな、まあ、なかなかこう出てこなくって、うん、そしたらその時集まってた中の人が、生成 AI に聞いてみますかみたいな話
、
うん、っていうようなことが、もう普通に日常的にそういうふうにこう接点をすごく持ってて、
うん、
ですごく浸透してきてるんやなっていうのを感じて、でだからなんかこう地域メディアでやる、何かやるならタイミングとしては今なのかなと、
うん
うん、そんなふうにも思って、でやっていきながら、でもその人が語ってたのは、でもなんかその生成 AI に頼ってしまうっていうのは良くないことですよねとか言っておっしゃったりして、なんかその何やろう、罪の意識じゃないけど良くないことですよねとか言って、いやでもなんか一つのなんかこう、まあ、選択肢としてこう生成 AI に聞いてみましょうか。そこからいろんなこうね、アイデアが出てきて、で、またみんなでそこから揉んで、最終的になんかこう決めたっていうことなんで、
うーん、
そういうこう、倫理的な部分とか、なんかそういうこともこう気になってはるっていう、っていうのあって、なんかそういうことをこう、一緒に作っていくことで考えながら、なんか一個一個、なんかそういうことについても、話をしながら、なんか番組とかにもしていける、情報発信っていうことにもなっていくといいのかななんて思ったりしたんですね、はい、
なるほど。発想を助けてもらったり、キーワードを得たり、知らなかった情報を加えることによってその考え方が変わったりとか、いろいろこちらのアイデアを達成するだけじゃなくて、 AI と共にこう作業をすることによって見えてくることがある。ただその時にそれのオリジナリティとかコピーライトとか、その私が考えたんちゃうんちゃうかとか、そういう後ろめたさとか、そういうものがついてくる。それをとどういうふうに対応していいかっていうのもやりながら考えていくっていうこと、
ね、そうです、
うんうん、リュウタさんいかがですか。このなんかすごい微妙な部分もあるというか、その後ろめたさっていうのかな、なんかこういう使い方していいんやろかとか、アイディアの部分とか、そういうことを考えたりも、うん、AI の使い方の可能性として、難しさとして。
そう、うん、そうですね。ついこの間、日本デジタルヒューマニティーズ学会の、まあ、学会があって、で、まあ、それはデジタル人文学っていうのは、人文学なので、歴史とか文学とかそういったものの研究を、そのコンピューターの助けを借りて、コンピューテーショナルアナリシス、軽量的な分析をして、なんかこう新しい発見がないかっていうことをやってる分野で、も AI とかの時代より前から、すごい前からある、存在する分野ではあるんですけれども、統計モデルとか使って長いことやってるんですけど、まあ最近やっぱり AI が強力になってきているので、 AI 関係の発表っていうのもいくつかあって、でもまあベースがやっぱり人文学なので、人間がどう関わるかっていうことを結構意識しているなっていう印象があって、まあ一つには、まあ一般的に商業的に使ってる生成 AI って使うと、まあかなり中身はブラックボックスなんですけど、なんでその答えが出てきたのかの理由がわからないし、教えてもくれないんですけど、まあ人文学の研究に使うんであったら、なんでその解釈をしたのかっていうのの論拠とか転拠とかが必要になるわけなので、そういうことをその生成 AI の方もちゃんとその転拠を示すような ふうにプロンプトでできる部分もあれば、もっとその学習のとこからやらないといけないので、ちょっとあの一般のユーザーには手を出せないところだったりする時もあるんですけど、まあ、そうじゃなくて、だからそうですね、両方あるんですけど、まあ、あのそういう人間と対話してなんかあの解釈をしてくれる生成 AI、うん、それにはどうしたらいいかとか、あのそういう論拠転拠を示してくれて、ちゃんとこうそういう人文学の学術的な議論の中に参加できるような生成 AI ってどうやって考えたらいいのかっていうような、そういうような感じの発表が結構あって印象に残りました。だから人間が関わるっていうのって多分その人文学とかそういうことは関係なくても大事なことだし、人間が関われるようにしておくっていうのもまあ多分本当は大事なところなんだろうなと思ったんですけれども、
うん、あの私は全然あのその専門で使ってたりしないけれど、で教えてもらって使い始めて、その、まあ、例えばアブナシャンベンのイベント情報とか聞いたりとかそういうこともしているけれど、こう必ず転居論拠を示してくださいってこう、でその元を読んでると、ここに出た結論っていうのがなんでそうなるのか分からない時があって、でもこの情報とこの情報を合わせてもそういうふうなことにはならないと思うんですけど、なんでですかって言ったら、あごめんなさい、もうちょっとあのこういう情報もありましたとか、あのなんか一瞬にして話をすみませんって言って、あの補足していましたとか、だからなんか質問力がすごく必要なのかなって、こうどんどんどんどん尋ねていって、でも普通の人にあなたの言うってことは矛盾してるんじゃないですか、ちょっとここのところどうなって教えてくださいって言えないところを、あの AI だともう正直にちょっと納得いかへんやけどとか、ちょっとここ間違ってへんですかとか聞けるので、 AI にはひたすらなんか疑問を投げかけたりとか、ゆうたさんこういう使い方で大丈夫でしょうか。
どうなんでしょうね、まあ、あの
なんか AI がむっちゃ鍛えられてそう
、ね、でも情報を蓄積するっていうのはそういうこう繰り返しなのかなっていう気もしたんですけど、はい、今日お届けした3曲は、最初の曲が高木正勝でフューチャリングアンサーリーでおかえり、2曲目がキクオでフューチャリング初音ミクでテクノロジーに夢乗せて、そして3曲目がランプで秋の手紙でした。今日は辻野さんから日本の神戸の東灘コミュニティメディアのお話を伺いました。辻野さんが地域メディアと AI についてとっても楽しそうにお話しされていたのが印象的でした。この話題来週へと続きます。お楽しみに。それでは時間です。アブナシャンペンもそろそろ秋の気配でしょうか。季節の変わり目、それぞれの場所で体調に気をつけてお過ごしください。来週も遥かな章でお会いできますように。 WRF のオープンフォーラムフォーチャンペンコミュニティビューズエクスプレスゾーズオブスピーカーズアンドゥーノテルジェン WRFAbana Champagne Deep Media Center. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRF Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.